ただいまから新約聖書ヨハネの手紙第1、1章1節から4節までを通して時間と永遠が出会うクリスマスと題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。お手元に、説教のアウトラインが届いているかと思います。この間歌舞伎の中心的な中村勘三郎さんが57歳という若さで惜しまれてお亡くなりになりました。本当に残念ですね。でまた今年有名な女優の森光子さんも亡くなりになって一つの時代が終わったとも言われています。この二人が5年ほど前舞台で共演して母と子を演じたということが、報道されていました。背中に、場面の最後に、森光子母親役を背負って、おっかーと言いながら歩いているこの一族をしたかったんだという中村勘三郎の姿が描かれて、その時おぶっている母親役の森光子から流した涙がポトポトとこううなじに落ちてきてたまらなかったと言っておりました。この二人が今年帰らぬ人となりました。たくさんの著名人がお亡くなりになり、身近に私たちの愛する方々もお送りしていることです。川の流れのようにというあの美空ひばりの歌声が響いていきます。知らず知らず歩いてきた細く長いこの道、振り返れば遥か遠くふるさとが見える。でこぼこ道や曲がりくねった道、地図さえない、それもまた人生。ああ川の流れのように緩やかにいくつも時代は過ぎて、ああ川の流れのように止めどなく空が黄昏に、無常感が溢れている歌詞と曲です。私はそういうこの人生の儚さ、虚しさ、思いながら時の流れの中にいる人間の姿をそういう言葉の中で見るのです。さてそこでこの時間の支配の中にいること、人間をまず第一に取り上げてみたいと思います。お手元の説教のアウトラインの第一番目のポイントです。よくご存知のように1日は24時間、1年は365日と4分の1、みんな知っています。1年間は時間にすると8766時間になります。長いような短いような期間です。毎年のことのようですが、12月の半ばになりますと、1年の過ぎるのは早い問題、つい先だって、正月だと思っていたのにもう年の暮れがやってきた、そんな時の経過の早いことを表す言葉がしきりに口にされ使われるようになります。年の瀬が近づくと街はなんとなく慌ただしく、誰もが後ろから時間になんだか追いかけられているような気弱さを感じているんです。そして一年の終わりとともに、先ほど来お話している人生や時代の黄昏を迎えるんです。ともかく私たちは皆やがて死んでいきます。遅かれ早かれ。人間も10歳までの子供だったら自分の死を考えることはあまりないんですが、10歳から20歳まででも、まあ頭で観念的に 死というものを考えますが、実感として意識することは普通ないんですね。藤井恵子先生が幼い時空襲があった、あといくつかのことがあって、自分は小さい頃から死ということを本当に深く考えたとおっしゃっていました。普通ないと言いましたけども、の9歳で、親鸞聖人は、歌った歌がありますね。それは彼が幼くして、父親を殺された。お父さんは法然上人ですかね、この殺されて、お前は決して恨んではいけないぞと教えたと言います。今回震災で肉親を失った子供たちも、幼い子供たちもおります。まあ、やがおうでも死ということを間近に感じると思います。でもやっぱりそれは珍しい、あまりあってはいけない悲しい出来事です。普通30歳過ぎてだんだんこう生命力に衰えが出る年齢になってくると、30は若いと思うかもしれませんが、生理的に25歳で人間は下降線をたどり始めますから、死が実感として意識に上ってくるようになります。ですから一般的に先が見えてくると言うんですね。過ぎ去った時間は短く感じ、月日の経つのが早く感じられる、そういうこの事情を、まあ、どんなに分かっていても、まあ年を取った人が師走を迎えて感じる時間の短さはもうどうすることもできません。命の成長盛りにある若い人も、俺は年を取らないぞと言っても、それは無理です。時間はお構いなく、情け容赦なく過ぎ去り、まさに非常なほどです。万物に関して、時間の支配というものは、このように厳粛です。一分一秒、時間の流れを止めることもできないし、それを止めることができても、まあ、過去へ押し戻すことはなおさらできません。時間の経過は万物に変化となって刻み込まれ、時間の経過とともに変化しないものは何もありません。人間も変化します。動物も植物も鉱物すら、そして天体も変化していきます。磁石は原子の世界から、大きくは宇宙に至るまで時間とともに変化します。未来のものはやがて現在となり、現在のものはすべて過去のものとなり、時間の支配によって万物は変化し古びていきます。変化し古びること、これが時間の支配のもとにあるものの特徴です。イエス様の弟子のペテロは、預言者イザヤの言葉を告げています。お手元の説教のアウトラインに、第一ペテロ2章24、25を挙げました。これは、イエス・キリストの誕生の700年ほども前の預言です。イエス・キリストの誕生、そして、死と生涯のことが予言されていたんです。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。イエス・キリストは十字架に死ぬために生まれてこられたという予言がこの通り実現しました。 預言者イザヤはその少し前のイザヤ書の40章に違う預言をしています。それはこの少し前の開かなくていいですか、聞いてくださったらいいですか、ペテロの手紙の第1章24節です。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。これが時間の中に支配されている人間のことです。草はしおれ、花は散る。誰もがそうです。残念だ、こんなことがあっていいのか。それが人の世の習いです。人間は時間の支配のもとにある。それをペテロはこのように預言者イザヤの言葉を通して、取り上げています。草はしおれ、花は散る。色は匂いど散りぬるを、我が家を垂れぞおすすめならん。ウィーンの奥山家を越えて、あのイロハ歌のあの無常感がここにも響いていきます。しかしそのすぐ後の25節にイザヤは予言します。しかし主の言葉は常しえに変わることがない。時間の支配のもとにある人間万物、しかし主の言葉は常しえに変わることがない。この言葉、永遠を表す言葉です。主の言葉、神の言葉は永遠に変わることがない。時間に支配されているその人類に対して変わらない、常しえに変わることのない主の言葉が現れたと、このように予言はされています。そこで次に永遠についてお話をいたしましょう。見ていきましょう。次のポイントは永遠です。ここで、時間の反対は永遠という言葉だと言えるでしょうか。単純には言えないんですね。時間を説明するときに、あの点点点とある点の連続が線であるように、時間の無限大の連続がですね、時間がずっと続いていくことが永遠だとされるでしょうか。いいえ、聖書が示している永遠とは違うのです。永遠とは時間を超越したもの、時間と関係ないもの、時間に支配されないものが永遠です。昔ギリシャの哲人ヘラクレイトスが有名な言葉を残しています。皆さん聞かれたことあるでしょう。万物は流転する、万物流転の思想です。全てのものは時間の流れの中にあって変化し古びていく。人間もその例外ではない。万物は時間の流れの中にあって、何度も言うように時間と無関係に何も存在できないんです。時間に支配されている人間にはここまでしかわからない。時間を超越した時間と関係のない永遠の世界のことはいくら研究してもわかりません。永遠のことを知るためにどうしたらいいか。時間を超越した永遠者から説明してもらうほかはない。万物は時間の支配のもとにあって、時間とともに移り変わり古びていきます。だから万物は永遠について説明することができないんです。だから永遠について説明できるのは万物の外にあるものだということが明らかです。万物の外にあるもの、 んな方がいるでしょうか。そうです。その方が聖書に記されている神なのです。イエスの兄弟ヤコブは、父の兄弟ヤコブは手紙を書いています。少しヤコブのことを話しましょう。イエス様は父ヨセフ、大工ヨセフ、その言い名付けマリアのもとに聖霊によって宿りました。しかし御使いガブリエル、天使が受胎告知をしたとき、マリアは戸惑って、どうしてそのようなことがありましょうか。私はまだ男の人を知りませんのに。マタイの福音書は、ヨセフはマリアが子を産むまでは、妻マリアを知ることはなかったとあります。丁寧に書いています。イエス・キリストはやがて生まれ、その後弟や妹が生まれてきます。イエスは聖霊に宿った神の御子ですが、ヨセフとマリアの2番目、その次の子供たちは人間、ヨセフとマリアの夫婦の間に生まれた子供たちです。同じ兄弟として育ちます。イエスは父ヨセフの家業を学び、共に働き、若くして死んだヨセフの代わりに家族を支えます。やがて弟妹たちも大きくなっていって、イエスは30歳の時に公の世界に救いの訪れを伝えるために立ち上がります。その兄の姿を見て、兄貴は狂ってしまったんだと兄弟たちは母親マリアと共に心配します。そんなことが聖書の福音書の中に垣間見ることができるんです。ヤコブはやがてイエスの十字架の死と葬りと復活を通して、自分の兄は神の子救い主だったと認めます。クリスチャンになりました。エルサレム教会の重鎮となり、中心人物として新約聖書の中にヤコブの手紙を残すまでになりました。そのヤコブの一章の17節をお手元に記しました。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。ここには万物流転の中で、それに支配されない永遠者である神のことが語られています。父には移り変わりや移りゆく影はありません。すごい言葉です。哲学者がどんなに考えてもわからない永遠をさらりと言ってのけているんです。私たち人間には永遠を無限に続く時間としか考えることができないと言いました。ある人は無理をしてこう言いました。哲学者の言葉です。永遠というものは最初も最後もない期間のことであり、範囲と次元のない存在であり、過去や未来もない現在である。神の永遠性は幼年も老年もない青年であり、誕生も死滅もない生命であり、昨日も明日もない今日である。何のこっちゃというわけです。分かんない、分かっているのは分からない説明です。土台、永遠を説明することは無理なのです。永遠とは時間の外にあり、時間を超越したものの時間の続きではないから、こういうことしか言えないんです。強いて について説明するとすれば、決して変化することもない、また決して古びることもない、神だけが備えておられる性質です。するとヤコブの言葉が響いてきます。父には移り変わりや移りゆく影はありません。素晴らしいですね。時間と永遠とは無関係で、時間をどんなに長く伸ばしても永遠にならないし、永遠はどんなに切り刻んでも時間にはなりません。そこには決定的な違い、断絶があって、何もそれをつなぐことができないんです。人間ははじめ父なる神によって創造され、神との密接な交わりを持ちながらエデンの園に置かれていたということは、創世記の2章3章に見られます。神様の永遠性を分け与えられたものとして、神の永遠の世界に置かれたことを意味しているんです。神に対して罪を犯したためにエデンの園から追放されたというのは、神様から与えられていた永遠性を失ってしまって、時間の支配下に転落したということを意味しているんです。時間とともに万物が移り変わり、古くなっていく世界、死んでいく世界が登場しました。罪によって、神の永遠の世界とは関係なく、どこまでも滅びを繰り返す罪の世界が始まりました。やがて聖霊の啓示を受けたかつてのキリスト教最大の迫害者、若者サウロは、名をパウロと改め、復活のイエス・キリストを異邦人に全世界に述べ伝えました。パウロは神についてこう伝えました。お手元のテモテへの手紙、マナ弟子テモテに書き送った第一の手紙6章15節16節記してあります。その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。その現れっていうのは、この前に書いてあることは、イエス・キリストの現れのことです。イエス・キリストはクリスマスに一度現れてくださいました。しかし、もう一度現れてくださると聖書は言うんです。再臨と言います。二度目に来られる。神はご自分の民の、ご自分の良しとするときに示してください。続いて、神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、メサイアのキング・オブ・キング、ロード・オブ・ロード、あの言葉ですね。ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。アーメン。真実です。イエス・キリストはどういうお方であるか、まさに永遠の神、父なる神と共に死のないお方、光の中に住み、誰も見ることもできない、もし見たら死ぬと言われる神、それが本来の主権を持った神である。永遠は神に属する性質だと聖書は言うんです。では、この時間と永遠が出会うこと、時間を永遠と結びつけるお方、そのことを聖書から見ていきたいと思います。万物の創造主である神様を三位一体の唯一の神、ただ一人の神だと聖書は記します。三位というのは聖書にな、三位一体の神というのは聖書にない言葉ですが、父なる神と子なる神キリスト、そして聖霊なる神のことを表す言葉です。聖書は主に子なる神キリストについて述べていますが、 なんとこの方は時間と縁を結び合わされるお方だというんです。その箇所はいくつかありますが、今日の箇所がその一つです。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、ヨハネは年を取ってから、主の弟子ヨハネはこの言葉を教会に書き送りました。実は初めからあったものというこの第一ヨハネの一章一節、これはヨハネが記したヨハネの福音書の初めの言葉とよく似ています。初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神であったと、この言葉によって全てのものができたとあります。子なる神イエス・キリストについての説明です。神であるキリストが永遠者であるということをただの一言で表現するとこうなるんです。初めからあったもの、永遠なる方、時間とは関係がないという意味を持っています。その方をなんとヨハネは私たちが聞いた、見た、触ったと言っている。この私たちがとヨハネは言うときに、私たちという私ヨハネは時間の中にある、時間の支配下にある人間です。時間の世界と永遠の世界とは全然交わることのない世界です。ところがここで永遠なる方と時間的な人間との共存している姿をここで見るんです。つまりありえないことが起こったんです。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たものをじっと見、また手で触ったもの、キリストはかつて人間がそうであったように永遠の世界から関係を断ち切って時間の世界へ移られたのでしょうか。いいえ、不縁の神はそうはされません。ヨハネはこう言いました。初めからあったもの、目で見たもの、じっと見、手で触ったもの、つまり永遠の神であるままで時間の支配下にある人間の世界へ来られたというんです。それがすなわち命の言葉だと言います。人間となられた永遠なる神の子キリストだと言うんです。だから不可能が神において可能になった、永遠と時間がイエス・キリストによって結び合わされたというんです。この永遠の命を時間の支配下にあるために、何度も言うように永遠と決定的な違いがあって何の関係もない私たち人間が見た、触った、このたった一節だけに驚くべきことが取り扱われ説明されているんです。とっても信じられないことです。美しいクリスマスストーリーを物語として聞くのはいいかもしれない、楽しむのはいいかもしれない、ロマンチックで、そこでクリスマスのデートをしてクリスマスプロポーズするのもいいかもしれない、でもこういう深い事柄があるんだということを私たちは川の流れのように、止めどなく空が黄昏のように過ぎていく中でわびしさを感じていく中に本当の解決があるんだということ、どれだけの人が知ってるでしょうか。クリスマスケーキ食べてろうそく飛ばしてツリーを飾って喜んで音楽聴いてムードを楽しんで本当のこの素晴らしい奇跡を 知ることなく毎年毎年過ぎていってるんです。かつての私はそうでした。しかし交わることのない時間と永遠を交わらせ結び合わせた方が初めからあったお方、命の言葉イエスキリストです。永遠なる神の御子です。そして滅びく失われていく私たちです。それほどの大事件が何のために神によって行われたかというと、三節にあなた方も私たちと交わりを持つようになるためです、なるためです、つまり永遠への復帰をもたらすためにイエス・キリストはこの世界に来られた。これが次の最後のポイントです。永遠の復帰、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。この手紙を読んでいる私たちも交わりを持つようになるためです。もう思っている人をクリスチャンと言います。お優しい天のお父様と祈り、神様と祈り、霊的な交わりを持っている人は、この永遠の世界の中に招き入れられたんです。すっごいことです。その交わりはすでに私たちは預かっているんです。そこに満ち溢れる喜びを与えられる交わりを、なんと偉大なことか。父なる御父および御子イエス・キリストとの交わりですと4節にあります。私たちはこれらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためです。それは3節の御父および御子イエスとの交わりにおいてです。もう一度言います。永遠の父なる神および永遠の御子なる神イエス・キリストと時間の支配下にあって時々刻々古びて滅んでいく罪人に過ぎない私たちとの結びつきのことです。ありえない結びつき、この交わりが古びゆく失われゆく私たちを、黄昏の中にいる私たちを永遠のものにするんです。
そうね、
永遠の命の所有者にしていただけるんです。これが福音です。本当に不思議なことですが、なんという祝福に満ちた状態でしょうか。その心から湧き上がる喜びのために、ぜひあなたにもこの恵みを取り継ぎたいのだとヨハネはもうじっとしておれなくてこの手紙を書いています。4節、私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。3節、私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、もう伝えなくては折れないって言ってる。罪のために永遠の命を失った人間、唯一の永遠者である神との無関係になった人間に、子なる神イエス・キリストがもたらしてくださった永遠への復帰、それがクリスマスの恵みです。時間の支配下にある人間にこのように永遠の復帰を可能にしてくださった御子イエス・キリストが、もう一度言います、永遠性を持ちながら人間イエスとなって時間の世界の中に突入してくださったんです。人間の理解を超えた神の奥義です。決して理解できません。ベツレヘムで神の御子イエス・キリストがお生まれくださったその出来事に、神の人間の想像をはるかに超えた奥義と祝福が隠されていたんです。私は二十歳の時に教会に行って、そんなバカなことがあるもんかと思いました。でも私が抱えていた時間の支配の中で 何の存在意義も持たない、持つことができない、そんな私に、すべての人間の、この有限の人間の問題の解決は、イエス・キリストにある、聖書にあるということ。もしこれを否定すれば、私は、結局、何も持たないままで、何の解決もないままで、消えていく存在だということが分かりました。使徒パウロは、こういう言葉を残しています。どうぞ見てください。最後の結びのところに書き出しました。テモテへの手紙、第2の最後の手紙、パウロの絶筆になった手紙の1章、9節、10節です。神は、私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、神様は私たちを召し出した、招いてくださった。今日私たちいるのもそうです。それは私たちの働きによるのではなく、自分の努力じゃないんです。ご自身の計画と恵みによるのです。どのぐらい前からの恵みと計画か。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、永遠なる神が天地を作る前からご計画されたと、エペソ人への手紙の一章にあります。私たちが母の胎内に生まれる前からです。何百年も何千年も前から、いや永遠に神の御心の中にご計画があった。それが今。それが今。私たちの救い主、キリストイエスの現れによって明らかにされた。この今というのはクリスマスなんです。救い主、キリストイエスの現れ、お生まれくださった。それによって今まで隠されてわからなかった奥義が明らかになったんです。永遠、時間と永遠の会合出会い。永遠の復帰をもたらすもの、それがクリスマスの恵みです。キリストは死を滅ぼし、福音によって十字架で死なれた。しかし約束通り、3日目に予言の通り蘇ってご自身を表し、今日あの子供距離問答で学んだように、みんなの見ている前で天に登っていかれ、もう一度来ると言われたんです。信じる者に罪の許しと神のこと、永遠の命を与えると言われ、命と不滅を明らかに示されました。私は来年信仰50周年を迎えます。本当に自分の人生の儚さ、虚しさ、意味のなさに無情に嘆いていた私でも、聖書、教会に行って聖書のことを聞いて、とっても信じられない、こんなことが、こんなうまい話があっていいものか、拒みました、疑いました。でもこれを否定していたら、結局は私は何もない、自分の存在すらはっきりと確信できない。そんな中で私は不思議に信じることを信じるようになったんです。神様が信じさせてくださったんでしょうね、招いてくださったんでしょう。本当に不思議です。でもそれから私は本当にこの川の流れのように止めとなく空が黄昏ていく、この儚い人生の中で永遠の神と人とに交わり、そして喜び、自分の死をも恐れない死後の世界、永遠に神と生きる素晴らしい喜びの人生と招かれ、その確かな確信の上に毎日クリスマスの喜びの思いで過ごし続けています。イエス様を信じる兄弟姉妹は皆さん、そういう交わりの中に 日々生かされていらっしゃるんじゃないでしょうか。その永遠の交わりの中に神は全ての人を招きたいと願って、今日もクリスマスの良き訪れを伝えておられます。お祈りしましょう。天のお父様、私たち交わりは御父および御子イエスキリストとの交わりです。すべてが虚しく消えていくこの世にあって、時間を超越した永遠なる方との交わりを約束し、確かなものとして与えてくださるクリスマス、私たちは神の御子イエスを褒めたたえ、御子をお与えくださった父なる神に感謝しています。どうか聖霊なる神様が私に働きかけてくださったように、まだそのイエス様との出会いのない方がイエス様を心にお迎えなさることができますように、そのまま信じて心にお迎えできますように、イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。